こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、前回事故のように合気道の回になってしまいましたけれども、
事故のように、はい、
まあ、今日は
なので、
なので
しっかりと質問の方に行っちゃいたいと思います。
いいんですか、それで。本当にいいんですか。
はい、お願いします。
いいかい。じゃあ質問いきましょうか。はい、今日はですね、製造業の3代目の、なんか多いですね、3代目とかね、製造業が、という印象ですけど、いきたいと思います。製造業多いですよね。なんか不思議ですね。まあ、いきましょう。秋山先生、こんにちは。最近、幹部との関わりで悩んでおります。会社の売上は微増ですが、売上の伸び悩みや資源の高騰、人材不足など、今のうちに手を打たないとまずいと感じている問題がいくつもあります。私としてはこのままでは会社の先行きに影響が出るという危機感があります。ところが、幹部と話をしてもどうもその危機感がないように感じます。会議では分かりました。大事ですね、とは言っています。しかし実際の行動を見ると、今までの延長線上の仕事をしているだけで、本気で問題を受け止めて動いているようには見えません。そのためつい私の方から強く言ったり、細かく指示を出したりしてしまいます。すると幹部たちはさらに受け身になり、結局私だけが焦っているような状態になります。私としては幹部にも経営の問題を自分事として捉え、同じ危機感を持って動いてほしいと思っております。どうすれば幹部に危機感を持ってもらうことができるのでしょうか。何かヒントがありましたらよろしくお願いいたします。
はい、
いや、これね、いや、これ自分の話かなって思うぐらいの話ですね。
いやいや、私なんかもすごい身に覚えありますよ。
ああ、さあさあ、ということですけれども、はい、どこから行きましょうか。
まずそこの方が感じる、まあ、危機感っていうのかな、それはすごいよくわかるんですよね。つまり、まあ、現状が見えてるからこそこのままではまずいとか、今のうちに手を打たなければならないという、まあ、会社の未来のことを考えていると、
うん、
まあ、ところが幹部に話しても、なんかこう、なんか同じものを見てる、なんかこう、
なんか、ね、同じものを感じてるってことですもんね、危機感ってなると。
そうそう、同じ感覚がないみたいなところですよね。
うん、ってことですよね。
そうすると自分 その、まあ、危機感って名前にしましょうか。危機感が、まあ、例えば100だとすると、部下を見ると20ぐらいにしか見えないと、
うん、はいはいはい。
そうするとやっぱり焦ってきますよね。
そうするとこの方焦ってるのもあるし、うん、こう話が合わないですよね。そのなんか言うこと緩っていう感じというか。
そうなんですよね。そうするとさらにそこに焦りが生まれて、なぜ危機感を持たないんだと、うん、なんで自分ごとにならないんだみたいになってくるわけです。
ああ、そうですね。当事者的な話にもつながっちゃうテーマってことか。
で、ここで一つこう見方を変えてみたいんですよね。
見方、
はい。で、今ここでこの方に起きてる問題は何かということは、
はいはい、
幹部に危機感がないっていうふうに多分問題としては捉えてると思うんですよ。
答えは、まあ、でも質問はそうですもんね、
うんうん。で、確かにその危機感の数でいうと100と10という違いはあるかもしれないけども、
うん、
幹部に危機感がないということが問題なのかというところなんですね。
お、
もしかするとその問題はもっと、まあ、言い方の問題かもしれないけども、
うん、
問題は社長が見ている問題と幹部が見ているその現実っていうのがこう一致していない、共有されていないっていうところが問題かなって見方をしていくといいと思います。
どういうことでしょう。
つまり社長としてはここを問題だと見てると、
うん、
会社の経営の未来が問題だというふうに見
て、今回でいうと売上の伸び悩み、資材の高騰、人材不足って、もう本当にね、うん、この市場環境においてまさにっていう共通のテーマを問題だと思われてる社長さんがいらっしゃいますよね、
は
い。
じゃあ一方、幹部はその会社の問題で違うところを見てるかもしれない。
あ、
例えば目の前の業務のこととか、
はいはいはい、
部下の動きとか現場の混乱がとか、
まあ、現場にいるとなおさらそんなに、その差分というか、ズレありますよね。
うんうん、でそうなってくると、まあ、危機感があいつはない、俺はあるという見方じゃなくて、
ああ、なるほど、なるほど。
私は何を危機として見てるの、危機感というか、まあ、問題と見てるのか、
はい、
彼は何を問題として見てるのかっていうところが、はいはい、まあ、それぞれありますよというところの見方をしていくっていう考え方があると思います。
なるほどね。うん、
でそうなってくると、大切なのは、その、幹部が、何を危機として思ってるかってことですよね。
はいはいはい。
まずいと思ってるか。
うん。
これ面白いのが、あの、社長が焦るじゃないですか、当然。
は
い、
ええ。
危機感を持てってプレッシャー与えてくるわけですよ。
うんうん。
そうすると、幹部にとってはこの社長のプレッシャーが危機感になっちゃう場合があるんですよね。
ああ。違ってね。危機感を持たなきゃ、なんか怒ってる。
うん、そうそうそうそう。
なんかすごい圧かかってくるが、
もう彼にとってのはあのエマージェンシーが危機なので、
うん、
そうするとそこへの対応としては分かりましたとか大切ですねって言うしかないとかね、
うん、
だそういうことが起きてしまう。だから社長は本当は売上の伸び悩みとか人材不足という危機感を共有したいのに、相手に伝わってしまったものが社長がなんかプレッシャーかけてくるということが危機感になっちゃってるということもあり、
ああ、まあでもそう。でもそこを通して気づくこともありそうですけど、うん、その辺はどうなんですか？
あ、それはやっぱ伝え方の問題も一つあるかもしれませんよね。
うん、
で、まあこれ本当に難しい問題があるんですけども、一つ私のこの間お客様が、お客さんって顧客がね、
うんうん、
こう、今まで、社員というか幹部の方、役員かに自分の機関が共有できなかった。ってずっと悩んでる方がいたんですけども、
はいはい、い
やこの間ですね、その幹部の方が、うん、自分の会社の問題はこれですっていうの
を、あ、自ら言ってきたわけですね。
そうそう、
うん、
それは社長がずっと言ってきたことなんです
よ。
でこれ何が起こったのかなっていうことのこのプロセスをちょっとたどってみたら、
ほうほうほう、
まずその社長さんが今までその幹部にずっと自分の機関をブツブツ言ったんですけど、うん、これはとかあれはとか、
はいはいはい、
でも全然聞いてもらえなかったと。
うん、
ところがその社長さんがある時に、うん、その相手の幹部の方の話を聞き始めたんですって。
ど
う、
なるほど、なるほど。
そうすると、あ、実はこういうこと悩んでるとかね。でその方はどっちかっていうと人の気持ちとか働く人のなんていうのかな、こう考え方ってことに意識が向いたんですって、
うんうんうん、
それをいっぱい聞いたんですって。
中小企業においてのね、幹部になる方って結構多いですよね、うん、その傾向、そのなんか売り上げとかその利益とかこう構造的な改革をっていう方というよりも、なんか人の関係が問題化されやすい方とかって、ね、結構多いですよね、その話って。
そこ見てたと、ちゃんと。
はいはい。
です。で、それをこう聞いたんですって。そしたらその幹部の方がね、最近になって社長がようやく私の話を聞いてくれるようになった気がするって言ってたんですよ。
ああ。
で、それが少し前起きたことだったんですね。
うんうんうん。
でそこからしばらく経って、その社長がその自分が今経営に対してこういうことで不安を抱えてるとか、こういうことが問題じゃないかってことを、まあ、赤裸々っていうか正直に喋ったんですって。
うんうんうん、今までも喋ってたけどってことですよね。
うんうん、そう、今の喋ったんですよ。喋ったんですけども、今度は本当になんかこれが怖いとかこれはまずいということじゃなくて、今会社ってこういうふうに見えてるんだとか、こういうことが問題だと感じてるんだよねみたいなことを伝えたんですって。
うんうんうん、
そしたらそれを聞いた幹部の方が、自分は全くそういうふうに会社を見ていなかったと。
お、
あ、会社ってこういうことが起きてるんだってことがなんか自分の中でも分かっていた、分かってきたと。で自分が見ていたのはその社員の方の働く気持ちとかっていうところに意識は向いたけども、それこそ財務だとかその先の未来の経営判断っていうことについてのことは全く考えてませんでしたってなったんですよ。
ああ。
でこれ
何が結果論ってことですね。
そうなんです。
その今まで言ってたのは変わらないけども、その前のその方がその方として悩んでたり考えたりしていることをちゃんと聞き切ってあげたら、ふと向こうがこっちの話を聞くようになったというか、共有できる日が迎えられることができて逆に驚いたと。
そうなんです。
あ、
で そしてその幹部の方は、ね、こんなことなんですよ。私は今まで会社に対して自分のその問題意識のところしか見ていなかったことが問題でしたって言
うんです。あ、なるほどね。だからその方がその方として問題だったと思うものを見てあげてなかったことに気づいたということか。
で、私ね、その幹部の方が自分の会社の課題はここですっていうのを見たときにちょっと震えちゃって、社長なんか良かったですねってことはおかしかったけども、ずっとこれを共有したかったけどもなかなか共有できなくてすごいイラついたし、なんか会社のことを考えてくれてないとかね、すごいこう、まあ、怒りというか悲しみというかそういうものをやっぱあったわけですよ。
はいはい、どうやったら伝わるんだって方に行っちゃって、行っちゃうわけですよね。
で、私もねやっぱりそのことは感じたので、まあ、それこそコミュニケーションスキルじゃないけども、まあ、こういう伝え方したらっていうありますよみたいなね、ちょっとノウハウで対応していたところも正直ちょっとあったわけですよね。
なるほど、なるほど。
ただそうじゃなくて、まあ、その社長さんが、まあ、あることをきっかけにその幹部の方の不安とか悩みは何なんだってことを、まあ、なんて言うんでしょうね、素直に聞き始めたっていうのがなんか今回の結果の一つのなんか始まりだったような気がします。
あ、なんかその話を聞くとあのインディアンスティックの話を思い出しますね。
あ、はいはい、
あの棒をね、うん、まあ、あの木の棒なのか分かりませんけど持って、相手方が私の話をちゃんと、いやあなたが言ってることはこうこうでよろしいですかの確認を取った時に、まさに私が言いたいことはそれですって言って棒を渡してもらわない限り自分の話できませんっていう、もうまさにっていう話ですよね。
そうですよね。だから、まあ、確かにもちろんその、コミュニケーションスキルはスキルとしては本当に重要だと思います。ただその前にそのインディアンスティックじゃないですけども、相手のその話を聞いてね、いやあなたが言いたいことはこういうことですよねっていうことをなんていうのかな、受け取るっていうのは、まあ、これスキルではない気がしてきて、その部分については、
まあ、スキルというよりも何なんですかね、 あり方姿勢的な話なんですかね。
そうですね、その聞きたいと思ってるかどうかだけで、ですから例えばそのとは言いつつね、こういうふうに経営者の方っていうのは、まあ、特に先を見えてるってことになっちゃうと、もうそっち側の方の不安があるので、その不安を抱えて、まあ、分かりました、部下のなんか悩みを聞けばいいんですねってなったとしても、なかなかここは難しいと思うんですよね。
確かに確かに、そういう、そうですよね、今の聞きたいという気持ちの話で言うと、いや聞かなきゃいけないってなってる時点で聞きたいと思ってないです。
そうです、その自分の不安を補うために聞きたいにどうしてもなっちゃう。
いやー、そういうことですよね。でも難しいですね、ここって。じゃあ聞けばいいのかって言って聞こうとすると、なんかまるで迎合したかのように何でも聞けばいいってなる。それも違うんだよなっていうこともね。いやでもすごくね、大事な話ですね。あ、でもその方はじゃあそれで危機感が共有できたと。
いや、これすごいこと始まりますよ。だってですよ、社長が問題だと思ったものがその幹部と共有できたわけですよ、
ついに。
これ仲間ですよ、仲間。
確かに。
そうするとそこに対してどうやってこうねっていうことを、まあ、一緒に考えることができる。なおかつその社長から見たら幹部の人が見えてた問題っていうのは自分は見えていなかったかもしれないっていうところにも入っていくかもしれませんよね。
いや、まさにあの秋山先生と一緒にね作ってきているあの有機体経営実践フォーラムあるじゃないですか、あれだってあの別に危機感問題だっていうものを問題じゃないっていうふうにすれば、誰も興味ないような問題を問題だと思っている人たちの話を聞く場でもあるじゃないですか。
そうですよね。
それ、それは問題ですねって思えたら、いや、おっしゃる通りこれからすごいことが起きますよって、だからそれを共有することの難しさっていうのはね、
いや本当そうですよ、
本当に感じますよね。
まあ、ですからこの質問者の方もね、そのすごいこう難しいところにこれからチャレンジしていくんだっていうところをまず意識を持っていただいて、その上でやっぱりどうやったらっていうハウではなくって、その人とどう関わりたいんだっていうところから一回立っていただきたいし、そういうことをやっぱりこれから私たちはどんどんこう感じ取っていかなくちゃいけないんじゃないかと思ってますね。
いうことですね。まあ、ということで秋山先生のね具体的な事例も交えてねお話しくださいましたのでね、ぜひ 何かヒントありましたら掴み取っていただきまして、また何かあったらぜひ質問いただけたらということで、今日のところ終わりたいと思います。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。